はい、皆さんこんにちは。今日はですね、物販ラジオに、お寄せいただいた投稿の内容を少しご紹介したいと思います。物販ラジオ第209回目に、放送した内容です。この時はですね、月野さんからご紹介いただいた、対馬さん、沖縄に、在住している対馬さんの放送でした。はい。この内容を聞いてですね、投稿いただきました。ありがとうございます。まずはヒロ物販さん。はい。次々といろいろなことにチャレンジされており、とても刺激を受けました。これまでやってきたことをやめて新しいことを始めるというのは確かに刺激的であるのですが、結構パワーもいりますし、大失敗するリスクもあります。ですので、まあ今のままでいいかという気持ちになっている自分がいるのですが、やはり新たなことへのチャレンジや失敗があってこそ成長できると思いますので、対馬さんに習い、若い頃のチャレンジ精神を取り戻したいと思いました。次週続きも楽しみにしております。はい、ヒロ物販さん、コメントありがとうございます。対馬さんをね、いろいろチャレンジして物販のコンテンツをですね、参考にいろいろチャレンジしている方ですので、とても参考になったんじゃないかなと思います。はい、続きましては、滝川田拓郎さんです。聞かせていただきました。若い方の意見が聞けてよかったです。コミュニティの中に年代やタイプの異なる方がいろいろいて面白いです。はい、コメントありがとうございます。そうですね、若い方から、まあ、ベテランの方までいらっしゃいますんでね、本当に刺激になると思います。私もいつも刺激をもらっております。これからもよろしくお願いいたします。はい。どしどしね、物販ラジオの方にも、このようなコメント、お寄せください。今後、このような形でご紹介していけたらなと思っております。はい。それでは、本編スタートです。よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは、第211回目。本日の放送は前回の対馬さんからのご紹介で、川下さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは川下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、対馬さんからのご紹介ということで、はい、川下さんにメッセージがあります。
はい、何でしょう。
もうリークしませんだそうです。これを言えば分かるということなんですがなんかリークされたことあるんですか？
そうですね、口が軽いんで彼は。
ああ、そうなんですね
言っちゃいけないこと
を言っちゃいけないことを
ポロッとポロッと大きい声、
ああ、そうなんですか
、はい、それはしない方がいいです。
ああなるほど。
はい、
なんかよく、まあ、沖縄にね、住んでるみたいです、対馬さん。
あ、そうですね。
川下さんとよくっていうか、ね、お会いする、その時になんか飲みに行ったりとかしてたっていうことらしいんですが。
そうなんですよ。僕も、はい、沖縄で仕事が。
そうですよね。
はい。
はいはいはい。
で、その時は。
うん。
ご飯一緒に行くんですけど。
はいはいはいはい
はい。
はい、なるほどなるほど。その時いろいろリークされちゃったんですね。
うん、そうです。
あ、そうですね。かわいそう。正直に言いますね。なるほど。
でも、おひねがついて、もういろんな話が。
ああ、そうなんですよ、ね。あることないこと。
もう、あること1がもう10ぐらいになってました。
なるほど、なるほど。
うん、
最近はね、そういうことで川下さん、沖縄に行く機会が多いってよくお聞きしてるんですが。
はい。
月1ぐらい 行ってるんですか今。
まあ、月1から2ヶ月に1回ぐらいは行ってるんです。
向こうの事業を立ち上げて。
まあ、はい、そうですね、事業立ち上げと、
はいはいはい、
あとあの、クリニックですね、はいはい、美容部も、あの、はい、携わってるものがあってですね。
なるほど、なるほど。
はい。なので、あの、ぜひ沖縄に行かれた際はですね、あの、はい、行っていったらと思うんですけど。
美容クリニック、それは男性も大丈夫なんですか？
あ、男性も全然、はい、大丈夫です。
へ
ー。あの、まあ、マッサージとかもあるんで、
うんうん。
はい。マッサージとか、あと、女性とかだったらボトックスとか言って、あの、
はいはい、
小顔にする注射とかもあるんですよ。もうめちゃくちゃ流行ってるんですけど、それ。
あ、そうなんですか。
はい。うん。まあ、なので、小顔にしたい人は来てくれる。
沖縄に行った時には。
そうですね。
なるほど。
はい、
その、もうあれですか、その、要は店舗なんですね、じゃあ。店舗っていう。
あ、そうです、そうです。
あの、はい、まあ、リアルの店舗っていうか、はいはい。
そう、あの、物販入ってる、
うん、
あの、弊社さんが、まあ、主にやられてるんですけど。
はいはいはい。従業員何人ぐらいいらっしゃるんですか、そちら
は。え、それクリニックですか。
ああ、クリニック、クリニック。
まあ、10とかじゃないですかね。
あ、結構いらっしゃいますね。
うん、結構多いですね。
じゃめっちゃ流行ってるんですね、川島さん。
あ、いえいえ、もう。
いえいえもうって言ってることで、あの、めっちゃ儲かってますよって今、川下さんに聞こえたんですか、ね、そんな感じ。
そんなあの、儲かってるとかまでは僕あんまタッチしてないんで、その辺は、あんまいまいちちょっとわからないとこもあるんですけど、
まあね、
はい、結構、その向こうの人の VIP たちが結構いらっしゃるようで。タレントさんとか、
まあ。え、タレント来るんですか？
タレントも、はい、来るみたいですね。そうなんですよ。
あ、じゃあ結構あれですか？あの、料金的には高めの設定なんですか？
あ、安いですよ。
あ、そうなんですか？
安いんで。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、じゃあ全然一般の人でも行けるような料金体験なんですか。
あ、全然もうその辺のクリニックよりも安いと思いますよ。
え、あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ本当に旅行ついでに、
はい。
ちょっと寄ってこうかな、みたいな。
そうですね。なんか元気になる点滴とかもあるんで、はい、そんな、まあ、飲み疲れたりとか。
飲み疲れ。
まあ、そういった。はい。
川下さん、それ売っていくんですか？
え、ああ、僕、はい、まあ、結構売ってもらったことあって、めっちゃ元気になりますね。
ああ、ほんとっすか。
あの、ニンニク注射とかって言われるやつですね。
ニンニク注射
って聞いたことないですか？
ちょっと聞いたことないですね。
ああ、結構スポーツ選手とかも、ニンニク注射は。
めちゃめちゃ効くんですね。
結構効きますね。あの、イチローとかも。
うんうん。あ、そうなんですか。
疲れた時を打つみたいなのを記事で見たことありますね。
へえ。ニンニク注射。
そうなんですよ。ニンニク注射。
へ
え。おすすめですよ。結構ね、その辺のクリニックでもあるんで。
あ、そうなんですね。
あ、全然ありますよ、もう。
へ
ぇー。僕も会社から徒歩1分ぐらいのクリニックとかもやってる。
はいはいはい。あ、そうなんだ。
はい。たまに疲れたら行きますよ。
あ、そうなんですね。
はい。
あー。
目です。
じゃあもう二日酔いでも なんか疲れたな、みたいな。
あ、そうです、そうです。結構ね、回復しますよ。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、全然そういうの知らんかった。じゃあ、今度なんか、機会があれば。
はい、行ってみてください。
で、沖縄で、みたいな。
そうですね。
なるべく沖縄で、みたいな。
なるべく沖縄で。
わかりました。
はい。
ねえ、まあ、川下さんといえば、はい、もう最近も、もう大社長、大社長と。ねえ、いじられるというかね、もう、本当に、名実ともにそうなった感じですもんね、だって、川下さん。
どうなんですかね。まあ、僕より売ってる人も、まあ、いっぱいいますから、どうなんだろう。まあ、これちっちゃい零細企業の中では、
うん、
僕らのようなスタートの中では結構大きくなった方かな、みたいな。
ですよね。だから、昔を知ってる川下さん、はい、eBay、ヤフオクをやってた時代の川下さんをからし、あの時代をから知ってる人をからしたら今の川下さんものすごい伸びたなっていう感じで見てる、見られてると思うんですけど。
そうですね。
ねえ。
はい。
だってあれ、何でしたっけ？3万円からスタートしたんだっけ？したっけ？ヤフオク。
そうですね。3万の。そうですね。現金でしたね。
それを eBay から仕入れて、で、ヤフオク転売で、
はい。
で、のし上がってきたんですよね、川下さん。
そうですね。
何年前ですか、それは。
あれが、多分2010なんで。
はいはいはい。
始めた時は。
もう10年前だ、じゃ
10年前ですね。10年ももうやってますね、なんか。なんだか。
ですよね。
はい。
はいはいはい。10年前だ。
うん。そう、まあ、結局、カード仕入れだったんで。
はいはいはいはいはい。
まあ、現金は3万でしたけど、
うん。
使ったお金はま、10万ちょっとぐらいはま、あったんですけど。
はいはいはいはい。
うん、まあ、うん、そんな程度ですね。
ですよね。で、それで、いや、eBay 仕入れのヤフオク転売。
はい。
が、まあ、その頃からね、ヤフオク転売がこう流行り出したっていうか、
うん、
流行り始めたというか、
1年後ぐらいとかですかね、僕がやり始めてから。1年後ぐらいからライバルがぐっと増えたってい
う。そうですよね。はい、やっぱり普段原さんとか、川下さんがね、詳細出して。
そうですね。まあ、うん、自分らで自分の首絞めたんです。まあでも、僕らが言わなくても誰かは
言う。誰かが言いますからね。
はい。
そうそうそうそう、そう。
なんで発信、
うん、
まあ、ちょこっとお小遣いもらって、みたいな、
うん。はいはいはい。
うん、感じですね。
ですよね。
はい。
で、そっから、川下さん、あれですか、その。
そっからは、次何だったかな、無在庫転売ですかね。
あ、そうだそうだ。無在庫転売。はい、で、ネットショップ。
そうですね。
ですよね。はいはいはい
はい。
はい。で、ネットショップにバーっと並べるみたいな感じでしたよね。
そうですね。一応僕はハーレーっていうコンセプトを作って。
はいはいはいはい。
で、まあ、結構ハーレーとか、まあ、いろんな、今も、欧米のメーカーあると思うんですけど、うん、
はいはいはい。
仕入れ先に対して、うん、まあ、アメリカの仕入れ先ですよね。
はいはいはい。
海外に出しちゃいけないって契約、巻いてるのが多くて。
はいはいはい。はいはいはい。
わかります？
うん、海外で売っちゃダメ。
はい、例えば日本では倍で売ってるんで、
はいはいはい、
日本の会社に売っちゃい、まあ輸出しちゃいけない。
ああ、ああ、はいはいはい。
まあ、そういう状況なんで、
はい、
まあ、結構仕入れるのも、
うん、
まあ一癖あるんですよね。
あ、なるほど。
なのでまあそこがちょっと参入障壁にも
あったなってたんですね。ああ。じゃあ川下さんそこをうまくくぐったわけですか？
そうですね。まあ、それでも出してくれるところをちょっともう根気よく
見つけて。
たり、まあ、はいはい、一つは、向こうに住んでる人に、
うん。
届かって
、その、はいはいはいはいはい。
国内に、アメリカ国内に送ってから僕のところに来るみたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
で、そういうので、ってやってました。ただ、それも結局、
うん。
まあ、情報発信で名前が売れたんで。
はいはいはいはい。
まあ、ライバルが最終的に20店舗ぐらいになったんで。
はいはいはい。20店舗も増えちゃうともう嫌になっちゃいますね、川下さんね。
ハーレーで20店舗はさすがに市場がないですからね。
さすがにやってらんなくなりますね、でもそれはね。
さすがにしんどいですね。
ああ。
なので、まあ、100万ぐらい多分月稼いでたと思うんですけど。まあ、縮小というか、まあ、
うん、
わざわざ無在庫なんで潰さなくてもよかったんですけど。まあ、まあ、ずっとダラダラ続けてたって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
その後は、中国輸入ですか？
その後が、いや、
うん、
国
内か。
いや、あれですね、次、ダイソンやったんですよ。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
うん。で、ダイソンの場合は有在庫でやった。
うんうんうん。それヤフオクですか？
ヤフオクでも、出たような気はするんですけど、
はいはいはいはい、
主には自社 EC で、
あ、そうなんですね。
はい。でリスティング広告回して、
はいはいはいはい。
でその場でコンバージョンさせるっていう、
はいはいはいはいはい。
なのでまあ単品通販みたいな、感じのことはやってましたね。
なるほどなるほど。
2013年ぐらいから、
はいはいはいはい。
うん、
だって、ものすごく売ったんでしょ、ダイソン。
ダイソン結構売ってましたね。2000万あるような気がします、うん、月。
月2000万？
はい。
ダイソンだけで？
はい。
当時のそのダイソンの利益率ってどのぐらいだったんですか？
まあ、低いですけど、
うん、
まあ、手のこりが 30% ぐらいとかですかね。う
ん、あ、それでも 30% あったんですか？
30% ぐらいありましたね。
あ、じゃあ全然利益率いいんじゃないですか？
ああ、そうですね。まあ、うん。
30% 残るってこと。
うん。転売の時がやっぱ 50% ぐらい結構確保してたんで。
ああ。
50%、40% ぐらいは。
なんで。はいはいはいはい、はい。
まあ、30弱っていうのはちょっと、低いなと思ってたんです
けど。ああ、なるほど。
はい。
ダイソンででも2000万売ってたんだ、すごいな。
あ、でもまあ、割とピークですよ。ピークの売り上げ。
はいはいはいはい。
ならすと、まあ1000万ちょっと、まあ1000万から1000万後半か、まあそれぐらいなんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
やっぱ年末が売れたんですか、
ダイソン。年末がやばかったですね。
やばかった。
はい。で、あれなんですよ、年末、年末で2000万いったんですね。で、まあ、商品が、
うん、
仕入れれないと、そんな
の。ストップかかっちゃったんですね。
予約注文でもめちゃくちゃ売れたんで。
あ、なるほど。
まあ、在庫が切れたら、まあ、予約注文にしてたんですけど。
はいはいはいはいはいはい、はい。
で、それで、まあ、なんとか仕入れられるだろうと思って。
なるほど。なるほど。
はい。もう、ネット上とか商社とかには、
うん。
ではもう仕入れられなくて、
はいはいはいはい。
で、その時ちょうどブラックフライデーがやってたんで、アメリカで。
ああ、はいはいはいはい。
もう急遽もう、ブラックフライデーの2日前ぐらいに、
うん。で、はいはいはい。
で、まあ部下と一緒に行ったんですよ。
現地に。
はい。
はいはいはい。
で、まあでっかいバン2つ借りて、
はいはいはいはい、はい。
そういう。
結構仕入れや。
そうなんです。
で、
それ行ったんですけど、
うん、
結局買えたのが、
うん、
もうね、5台とかなんですよ。
あ、現地にもないんですか？
現地でダイソンそんな流行ってないんですよ。
そうなんですか？日本だけなんですか？こういう、こんな感じな。
日本とね、多分ヨーロッパとかそっちの方ですね。どっちかっていうと。
あ、そうなんだ。
店舗で全然売ってなくて、ダイソンが。
あ、そうだったんですか。いや、それは、肩透かしでしたね。
で、そうこうしてると、
うん、
あの、amazon.com のフライデーのセールに、
うん、
ダイソンが出てきて、
うん、
で、結局アメリカで、ネットでダイソンを買うっていう。
日本でもできたんじゃないかって。なるほど。
そうなんですよ。こういう事件がありました。
じゃあその、とりあえず、そうやりながら乗り切ったんですか？その、当時の年末の。
あ、乗り切れました。それで。
あ
ー。ロードでめっちゃ金たんで。
はいはいはいはい、はい。
うん、それで、さばけて。
はいはいはい、はい。
ね、っていう感じですね。
へぇ
ただその、
うん、はいはい。
ダイソンも結局、日本に輸出するのを規制強め、
うん。
まあ、うち商社経由と、向こうの代理店経由から入れてたんですけど、
はい
はい、まあそれで、まあ、どっちも厳しくなって、で、
はいはいはいはい。
あの、原価上がっちゃったんですよね。
あはいはいはいはい。
なんで、まあ、で、僕らの強みが安売りだと比べて安いよっていうのが強みで、
はいはい
はい、あ、もうこれは厳しいなっていう時ぐらいから、うん、まあ、あの、化粧品を作ってた。
ああ、なるほど。
うん。
化粧品はその、ダイソン売ってた時から作ってたんですか？
あ、そうなんですよ。たまたま。
その化粧品事業に行こうと思ったらなんかきっかけあったんですか？
やっぱり、その、ダイソンで売れてても、
うん。
あの、不安定っていうのはずっと頭に。
あ、はいはいはいはい。
あったんですね。
なるほど。
で、まあ、そう、あの、僕、コラムにも書いたんですけど、
うん、
あの、燃え尽きてたんですよ。
うんうん、書いてましたね、燃え尽きてた。うん、はいはいはい。
なんか、1、2年目ぐらいで、まあ結構、稼いだっていうの。
うんうん
うん、うん。でも、人の商品売ってってもそんなに多分とか感じれない
、うん。書いてましたね、うん、書いてましたね、そういう。うん。はいはいはい。
なんで、まあ、当時だったら本当にもう、なんか、リスク激高みたい。
うんうん。
商品を作るのは。
はいはいはい。
って言われてて、
うん。
る状態だったんですけど、もうなんかもう、やっちゃえと思って。
はいはいはいはい。
化粧品作ったっていう感じですね。
あー。なるほど。
うん。
でもなんかきっかけがあったわけでしょ？あとその、化粧品じゃなくてもよかったわけじゃないですか。そう言ったら。
ああ、そうですね、
うん。うん。
ただあの、今って、ゲームするってなったら、
うん、
なんか一番思いつくのって、まあ、中国輸入のガチャとか、
うんうんうん、
まあ、展示会であるようなものだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこ2013年、14年ぐらいだって、
うん、
そのノウハウってもう一個もなかったんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
なので、
うん、
まず自分の商品持つって、やっぱりメイドインジャパンのものの方が、
ああ、
早いなっていうのがある。
ああ、なるほどなるほど。
はい、当時はそういう、
そういう、はいはいはい。
状態。
うん。
あの、まあ、菊池さんもあの中国病にやられてても、タオバオからそのまま仕入れてくるみたいなのが多かったじゃないですか。
この当時そうですね。
うん。あんまり見ることがそんなになかった。
はい、ああ、考えなかったですね、当時は。
うん。
うん。
なんで、まあ、そういう状況だったんで、まあ、
はいはいはいはい。
まあ、国内からっていう感じになりました。
じゃあ、国内で、こう、売れそうな、みたいな、こう、いけそうなカテゴリーは、みたいな。
いや、それも、実は、本当に逆に素人だから、リスクを取ったっていうところがあって、
はいはいはいはい。
今って、この商品儲かるか儲かんないかって、まあ、なんか結構なんとなく分かる。
うんうんうんうんうんうん。
いいと思うんですけど、
は
い、僕は本当そういう考えよりかは、もう Google トレンドの方が、まあ、見てるというか、
はいはいはいはいはい。
Google トレンドで市場ができつつあるなっていうところに入ったんですよね。
はいはいはい。
まあそれがあのメンズコスメだったんですけど、
うん、
うん、まあその時はやっぱもう全然楽天とかアマゾンでも入ってこないんですよね、そういうのランキング。
はいはいはいはい。
ただやっぱりあのまあ僕も当時若かったっていうのもあるんで、ターゲットがまあ周りの友達とかを見た時に、結構もうすね毛とか剃り出してた人たちもいて。
男性でね。
うん。
はいはいはいはい。
で、化粧水とかも塗る人がちょこちょこ。
はいはいはいはい。
で、その、なんていうか、それの5年ぐらい前までは、もう高校生ぐらいの時は男はもうそんなんしないみたいな時代。
あ、はいはいはいはい。まして、なんだ、化粧水とか、そんなんね。
うん。
うん。使わないぞと。
そうですね。せいぜいニキビ洗顔ぐらいを誰かが。
はいはいはいはい。はいはい。
状態から、すね毛を剃る人が出てきてるのを見て、あ、これ、面白いなっていう感覚と、
また
データ分析で言うと、Google トレンドとか市場の伸びっていうのを見て、入ったんですね。
なるほど。
でもこれは、まあ結構リスク高いというか、
はいはいはいはい。
あまりおすすめはしないやり方です。最初当てたいなら、まあ、やっぱり市場がそれなりにある、勝てるところに行った方がいいと思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、そういう感じでやりましたね。
だから、まあ、なんだろう、まだそんなに市場が大きくなくて。
はい。
でも、なんかそのトレンドを見ると、毎年こう伸びてるなと。
はい。
いうのが分かった。
はい。
うん。で、じゃあちょっとやってみよう、みたいな。ちょっとやってみようっていうかね。まあ、ちょっとチャレンジしてみよう、みたいな。
はいはい。
ね、そんな感じだったんでしょうけども。でも、それがうまく軌道に乗って、そのダイソン、
そうですね。
ね、ダイソン辞めた後も、それが伸びるようになったわけなんでしょう、でも。
あ、そうです。
うん。
はい。
うん。でも、その、まあ、ダイソン売ってたおかげで、いろいろこう、その、なんだろう、広告のノウハウとか、売るノウハウっていうのは、もちろんもう、川下さんの中で、だいぶ、蓄積されてたでしょうから。
ああ、そうですね。まあ、普通の素人の人とか、比べると、まあ、多少アドバンテージはあったと思うんですけど、まあ、でも、まあ、他の人と比べたらやっぱり弱かったですよ、僕らは。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、他のメーカーさんとかです
ね。
なんで、リリースして1年ぐらいは結構苦しんだとこはありますね。
ああ、そうですか。
はい。
さすがの大社長も。
ちょっとしんどかった。
じゃあ、途中心折れそうにもなりましたか、じゃあ。
なりましたね。
この在庫どうしようかな、みたいな。
在庫の心配も多少ありましたね。
ああ。
まあでも、 まあ、当時はでかく、まあ、3、400万とか、
うん、
が、まあ、全部パーになるっていうことなんで、まあ、それ
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。